文字をもてあそぶと、こういう意味が暗黒ぞれ。黒豆をおもちゃにするように活字をもてあそぶことが暗黒ぞれ。しいわくわれまさに思えり、これこの人だて。臨済が大幕のお経を読んでおるのを見て言うのには、あなただけは、あなただけは道の達人であると思っておりましたのに、あんたも黒豆いじりの和尚ですか。あなたもやっぱりお経のようなものをもてあそぶのですか。あなたこそ道を極めた人で、文字謎はもう離れた人だと思っておったのに、まだそんなものをもてあそぶのですか。まだお経みたいなものを読むのですか。こういうな見識を振り回して、我まさに思えり、これこの人、元来これ暗黒図の老将だ。これは大切なことだ。証言の国図前と、後世証言和尚が宗門が滅びるのは、国図の禅を失うから宗門が滅びてしまうと。修行ができても国図の禅を捨ててはならんということを証言禅師が示され、応答館の一流は証言一流、国図の禅だと、こう言われておるのであるが、座禅の修行ができたからというて、それで修行のしっぱなしではいかん。故郷昇進、どこまでも死ぬまで釈尊のお言葉を味わい、祖師方のお言葉を味わって、却下昇降をしていかねばならんはずで、故郷昇進をしていかなければならんはずで、臨済もまだこの時には若かったのであろうか。我まさに思えり、これこの人と、元来これ暗黒図の老将と、あなただけは闘魂第一の前奏だと思っておりましたのに、まだお経なぞ読むのですか。ここで大幕が何にも返事をしておらん。黙ってお経を読んで、大幕が一言の返事もせんのは、臨済の申し分が間違っておるということに気がつかなければなる。一言も返事をしてくれんのは、自分の言い分が間違いだということに気がつかなければならんはずだ。臨済まだ気がついておらん。重すること数日、すなわち自死さる。一週間ばかり大幕さんにおったが、和尚の機嫌は悪いし、面白うない。おいとまします。ご無礼いたしました。挨拶に出る。すると大幕が曰く、何時行を破ってきたり、行を得ずして去る。貴様、入生前に来て下末を終えて帰らなければならんのに、下の途中に顔出しよって、下も終えないのに出ていくのか。初めて大幕が口を開い、何時下を破ってきたり下を終えずして去るか。 しいわくそれがししばらく来たって和尚を笑いはぎした。あと臨済が、いや、私は別にどうということはないのです。ご機嫌伺いに来たのです。ご挨拶に来たのです。私はもう雲水みたいに修行などはいらんのですと言わんばかりじゃ。私にはもう三千の用はないのですと言わんばかりじゃ。それがししばらく来たって和尚を礼拝するなみと。いや、ちょっとご機嫌伺いに来ただけです。大幕ついに打って追いさらしむた。すると大幕が起こって、ついにだ、辛抱しきれ。今まで黙っておったが辛抱しきれ。打って打って打って、突き伸ばして、出てきたろーって。飼育ことすぐりて、何のことやらわからん、えらい和尚起こりよったなと思って、すぐり行ってみたところが、臨済ふっと気がつくことが、この字を疑い、キャウイして下を追うと。これは妙な発音だが、キャウイと読む読み癖で。なんで大幕がわしを殴りおったか。えらいことが起こりおったがと。なんでやろ、みちみち考えて。この時の大幕が殴ったのは、臨済が初めて仏法敵敵の体位を問うて六十棒を食らったあの殴り方とは違う。一体何のために殴り寄ったろうかと、みちみち考えていったところが、さすがに臨済だ。ほっと気がつくことだ。たぶいしていけよーと、また引き戻して。素直に帰ってきて、一芸真面目に接心をやって、これで初めて臨済が出来上がったので、臨済半下の足というて、いやかましい公案である。これがなかったら臨済宗は成り立たんと個人が言われて、この大幕の通謀によって、初めて臨済が人間として完成されてきた。公案が完成しても人間として完成されなきゃだめ。しゆくことすうり、この字を疑い、キャウイして行おうと。あと素直に黙々として一芸接心をやった。し一日大幕を辞した。そこでもう今度は下が終わったのであるか。大っぴらに大幕のところへ行ってご挨拶をして、おいとまをいたします、お世話になりました。幕いわく、いずれのところに行かさると。おほう、出ていくか、残下するのか、どこへ行くかね、どっちへ行くか。しいわく、これかなんにやらずんば、すなわち家屋に帰せんて。行き先はない。行き先があるようではまだ未完成だ。天下に求むるものはない。 これ家難にやらずんだ、すなわち家屋に行きせん。これはまあ家難省家屋省という地名は品にあるわけであるが、大幕さんは湖南省である。湖南省にあってこれ湖南にやらずんば、すなわち家屋に行きせんというのは別に地名を言われたわけではない。これは俗語である。関東でなけりゃ関西ですわい、山陰でなければ山陽ですわい、どこへ行くかわかりますかい。そうなくちゃなら、行き先を決めて残花をするようなことで、そんなぐらいなら大幕さんにおればいい。幕府いわく、いずれのところにかさるしいわく、これ家難にあらずんば、すなわち家屋に行きせん。京都でなかったら鎌倉、どこへ行くかわかりますか。大幕すなわち助けた。すると大幕がまた棒で殴ってきた。これは送別の棒だ、消防だ、受けがった棒で、褒めた棒で、大幕すなわち立つ。市役住して一生を後とすると、臨済がその手をうっと捕まえて、そうしてあべこべに大幕の横っ面をぶち殴っちまう。やっぱり臨済は臨済だ。肝臓は今に徹して甘く、大幕は今に徹して逃がしか。大幕大将をすなわち寺社を破った。そこで大幕が大いに笑って、ご機嫌で、ああ院寺ちょっと来い。大幕大将すなわち寺社を破った。大幕が初めて大将をした。こういう大将がめったに出るものでは、大幕大将して、大幕大いに上機嫌だ。臨済の一生大いに気に入った。加賀大将して医者を呼んで、院寺ちょっと来い。百条戦士の全般と基本を持ち来たれた。ここで初めて大幕が人材を許すまで、戦士百条将から預かっておる全般と基本を持ってこい。全般というのは二尺足らずの板、幅が二寸ほど薄い板で、座水をするときに懐へ入れて、板の頭が丸くくってあって顎を支えるようになる。座水をしてもぐらぐらせんように支えるものが全般で、まあこの自分には皆横になって寝なかったもんで、基安は同じような板だが丸くくってはない。これは背中の方へ当てるのが基安、両方から支えてやるのが全般と基安。 前僧は座脱流亡、座禅をしたまま死ぬのが決まりで、横になって亡くなっても一応床の間に極楽の上に乗せて座らせて、そうしてみんなが弟子が礼拝するのが、これが禅門の儀式。死んでしまってから首が前へ垂れるから、禅般を中へ当てて首が垂れんようにするな。百丈戦士の禅般器案を持ち来たげた。戦士百丈和尚が残された禅般と器案が院上にあるから、あれ持ってこい。しいわく寺社碑を持ち来たれて、すると臨済が、そんなものは邪魔くさい、そんな厄介なものはいりませんと言わんばかりに、院寺さんついでに碑も持ってきてくれ。工事や線を使わずという男、この頃はみんな何かが欲しくて修行をしやる。ある老子が亡くなられる間際にお見舞いに行ったら、弟子のやつが硯箱と紙持ってきよ、死にかけて夜和尚に書いてくれ書いてくれ。ついとった人にあっさりはねられよった。そんな不見識な方ではいかん、そんなものが何になる、何枚書いてもらった。寺社碑を持ち来たる、邪魔くさい、院寺さんついでに碑を持っていてくれ。いや一枚大爆曰く、しかも格のごとくなりといえども、何時ただ持ちされる。まあまあまあ、そういうな、まあ持ってきなさい。以後天下人の絶頭を座客し去ることはなんか。世の中というものはめくら千人、目飽き千人というが、めくらばっかり。まあめくらを封じるのにはこういう道具も必要じゃ。まあ持っていきなさい。以後天下人の絶頭を座客し去ることはなんか。もうこれからお前に指一本誰も触るものはないであろう。天下人をしてうんともすんとも言わさんであろうと、こう言って、大幕が臨済を引火したのである。これが百丈再三の因縁、大幕半下の即というて、これがまあ終門でやかましいものである。こういうことがあるから収支が伝わっていくのであるか。公案を数えて、公案が済んだからそれで修行が済んだなぞと思うたら、とんでもない間違いで、後に遺産教山にと臨済他の大幕に鼓舞することなしやまたいなやた。この話が伝わるというと、また遺産が弟子の教山に尋ねて言うのには、大幕がせっかく持っていけという禅般と器案を臨済は焼いてしまうというたが、これでは臨済が他の大幕に鼓舞することなしやまたいなやた。大幕の意志に背きゃせんかね。大幕の親切に背いておりゃせんかな。どうじゃね。 教山曰く叱らずか。
いや、そんなことはござりません。
立派に大幕に報いております。遺産曰く何時そもさん、
それはまたどういうわけだ。お前どう思うのか。
せっかく大幕が、はあ、法のために人材を引火して、大法を移植しておられるのに、人材の態度というものは全く大幕の意思に背いて反しておりゃせんか。お前どう思うか。教山曰く恩を知ってまさに恩を報ずることを言う。いや、それどころじゃありません。人材は十分大幕の法恩を知って、大幕の法入の恩を知って、しかもよくその恩に報ずることを理解しております。どういたしまして、臨済は大幕の意思を受け継いでおります。遺産曰く上皇よりの人かえって総じてありやまたなし。
そうか。
いかにも臨済は大幕に反抗しておるようだが、そうでないのか。まあ師匠が引火をすると言うたら、弟子になる者は三杯九杯ありがたく頂戴するのが常識だと思うが、臨済は最後まで師匠に反抗しよったが、それでいいのかな。上皇よりの人かえって総じてありやまたなしや。どうだ、昔からそういう人があったかな。昔から師匠に反抗して引火までいらんというような男が今まであったかな。どうじゃな。教山曰くあると。ただこれ年代人の和尚にこじせんことを発せ。
いや、それはありますよ。
しかしだいぶ古い昔の人で、あなたにお話しするのは面白くないと思いまするが、遺産曰くしかも格のごとくなりといえども、我もまた知らんことをよす。いや、まあそういうな、わしも知っておきたいと思う。何時ただこせを見る。それは一体誰じゃな。年代が何ぼ古うても結構じゃ。どういう人が昔あったかな。教山曰く、ただ両権以上に阿南仏を参して、この人心をもって人説に法然、これすなわち名付けて仏頓を法図となすというが、ごときんばあれ兄これ法恩の字にやらずやだ。それは両権経の中に出ておりまする。阿南が仏を参嘆して、仏頓を参嘆して申し上げた言葉に、この人心をもって人説に法然て。人心だ、この人心をもって人説に法然。このあなたのお示しによって得得いたしました、この悟りをもってだ、この消防現像をもって人説に法で、人人節々だ、社会の隅々に一切至上のために、奉仕をしてまいりたいと思います。この今日おかげさまで大事良質いたしました、この仏心をもって 世の中の隅々の見捨てられた人、踏みにじられた人、忘れられた人、あらゆる人に奉仕をしてまいりたいと思います。この一切史上に奉仕をすることがあなたに対する法恩だと私は思っております。この人心をもって人説に法然、これすなわち名付けて仏頓を法図となす。何も仏のご恩を仏に返さなくてもよろしい。一切史上に返すことが仏に返すということになるので、この人心をもって人説に法然、これすなわち名付けて仏頓を法図となす。こう阿難が申しておりまするが、これが本当の仏頓に法ずるものではないでしょうかなと。何も大幕のご恩を受けたからというて大幕に報いなくっても、一切主要に報いていくことが大幕に法を報く、法恩を報いるか、恩を報いることではござりませんかなと。仏が即一切主要であるから、一切主要に報いることがそのまま仏に報いることである、法阿難が申しておりまするが、彼も法恩ではござらんかで、臨在の腹もそこでござります。大いに大幕を見捨てて、大幕のもとを捨てて、家屋に行くか、河南に行くか、どこ行くか分かりません、あなたの印鑑などはいりませんと、いかにも反抗をして出ていくようでござりまするが、臨済があらゆるところで大法を雇用することが、そのまま大幕に報いることでござりましょう。遺産曰く、にょぜにょぜと、まずそうじゃ、そりゃそうじゃ、お前の言う通りじゃ。剣士と等しければ死の反徳を現ずた。師匠と同じ悟りを受け継いだぐらいでは、そりゃ半分の働きしかできんであろう。剣士に過ぎてまさに伝授するに耐えたりて、師匠の倍ほど高い見解があって、初めて法というものは伝わっていくのである。それに違いない。世間の学問だってそうだ。今日の物理学だって、原子学だってそうだ。師匠が研究したことをそのまま勉強して伝えたんでは、それは何にもなる。それ以上の発見をしなければ学者というわけにはいかんで、師匠の悟り以上の悟りがあって、師匠の境界以上の境界があって、初めて法というものは伝えていくことができるの。一気の水は一気に移すというけれども、どんぶりの水を次のどんぶりに移し、次のどんぶりに移していったら、だんだん水は減っていく。どんぶりの水を倍ぐらいに増やして次に伝えて、ちょうどいいことになっていくという。そのまま伝えたのではこぼれたり、やっぱりどんぶりに残ったりして、しまいにはなくなっちゃう。師匠からもらったどんぶりの水を倍ぐらいに増やして、次に渡していってちょうどいいのである。 臨済が大幕を受けがっておらん。大幕に反抗をして砂をかけて、師匠に砂をかけて出て行ったような出方であるが、それでこそ大幕の方が伝わるというものである。剣士と等しければ死の反徳を現す。剣士に過ぎてまさに伝授するに耐えたりだ。こういう問題があるから宗門が今日まで伝わっておるのである。皆一つ小生に休んではいか、休んじてはいか、どこまでも関心は大きく持たんとよとよと法圧だ。大事な策であるから、こういう策を見落としてはな。しだるまの達中に至る達水枠長老、まず仏を来せんか、まず僧来せんか、しいわく仏祖ともに来せず、大幕、だるまの達中であるから、だるまの達所というと、有事山上林寺で、だるまは少林寺で宣言をされて有事山という山に葬ったということで、そこに上林寺という寺ができて達所になっておるわけで、し、だるまの達中に至るた、だるまの拝討をしようと思って、だるまのお墓参りをしようと思って、はるばると河南省の有事山まで登っていったのである。有事山というのは熊の耳と書くが、熊の耳のように山が両方に突き出ておるというのである。少林寺からはだいぶ隔っておるようで、達水枠長老、まず仏を来せんか、まず僧来せんかで、達水の和尚が尋ねて言うのには、仏殿へ先へお参りになるか、開山堂へお参りになるか、どちらを先になさるかね。さあ、このタッス、一腹あって臨済を試みようというのである。仏と外、どちらを先にするかね。祖師よりは仏の方が大切なはずであるが、だるまの達中となれば、ここは祖師が中心でなければならんはずで、仏と祖師とどちらを大切にするか、どちらを取るか、仏と祖と別であるかどうであるか。長老、まず仏を来せんか、まず僧来せんか、仏殿へ先へお参りになるか、東條へ先へおいでになるか、いかがでござる。臨済を試してやる。死曰く仏祖ともに来せずた。すると臨済が言うなり、仏も祖師もともに拝まんわい、仏殿も東條もどっちも拝まんわい。タッスが仏だの祖だのという分別に落ちておるのが臨済、気に食わんので、仏祖にとらわれておることがタスの病でなくちゃな。しいわく仏祖ともに来世、いや両方とも拝みません。達水枠仏祖と長老と、これ何の恩恵だて。わざわざ
河南省の山奥の有事山までお墓参りに来て拝まんという。タスが言うのには、仏祖と長老とこれ何の恩恵ぞと。ほう、どちらも拝まん。よほど仏祖にお恨みがござりまするかな。仏祖にどんな恨みがござるのであるかな。仏祖と長老とこれ何の恩恵ぞ。しすなわち補修して言って問答無用で、臨在さっさと袖を払ってだるまのお墓に尻向けて下がってしまったというわけ。ここらが臨在らしいところである。臨在らしい働きじゃ。名古屋に白鸚山というとこ、今日泰寺というてある。あそこにシャムからお釈迦様の仏舎利をくれるということになる。妙心寺の前田清節というのが副師になる。本願寺の大谷、誰であったか、モンスが静止になって、今日のタイまで仏舎利をいただきに行ったこと。船で神戸へ着いて、その仏舎利をどっか本願寺のお寺に法案をして、前田清節がそこに泊まっておるということを聞かれて、ここの水毛犬が前田清節を訪ねていく。いや、前田さんご苦労じゃった、タイまで行ってきだすったそうで、挨拶をする。帰られようとしたら、前田清節が、いやその大切な仏舎利が、本堂にお祭りをしてやりまするから、どうぞご案内をいたしまする、お参りをください。入ったら水毛犬が、わしはお前さんに会いに来た、お釈迦様の骨に用はない、みんなが大事に迎えてきた仏舎利に横目脇目も振らずにさっさと帰ってこられたという逸話がある。水毛犬もなかなか臨済の家風を継いでやる。しすなわち補修していず、だるまの墓場まではるばると訪ねて行っておきながら、だるまの方へ尻を向けてさっさと山を下ってきた。立派に臨済がだるまの登場を礼拝しておるところを拝んでいかんといかん。これでこそ臨済はだるまの登場を拝んだことになるである。いよいよ半下の大絶身である。皆一つ眼神を振り立てんという問いが、信仰一つ、真っ正直に道を求めていかね。直視妊娠検証成仏、真実の事故というものをどこまでも見極めていくのが座禅ということ。そこに安心留明をしていかなきゃ、心の落ち着き場所をはっきり発見をして生死を解脱、生き死にの世界を解脱して永遠の生命を自覚していくと。大事な修行をさせてもらっておるので、 労働もせず生産もせず十方の汽車によってただ修行をさせてもらっておるわけ。寸銀を惜しみ時間を惜しんで一つ皆まともに修行をしてもらわんということ、いいか。修行をしたくてもこれに人がたくさんある。社会の人もたまには禅堂へ行って修行をしたいと思うであろうけど、時間が許さんからできんのに、それは一月九十日悠々寛寛と修行をさせてもらうのである。喜んで楽しんで感謝をして一つ皆修行をさせてもらわんということ、罰を買う。その日さえ済みゃいい。早く時間が経って年が明けて寺へ帰ってお経さえ読みゃいい。そんな関心のないことで、十方伏せの罰をこう、何でも一つ検証をして立派な悟りを開いて世の中の人々を共に安心立命させていかなきゃ、今日のような不安な世の中、どっちを向いても不安だらけ、安保条約がいいの悪いのという議論じゃない今日。上は総理大臣から、下は自動車の運転手に至るまで、みんな人間を失っちまっている。人間喪失だ。みんな自己を失っちまっている。どうしてもせめて禅宗坊主ぐらいが一つしっかりと真実の時期を自己を見極めて安住不動なること心善のごとしという境地を得得して社会の人を安心させていかにゃどうにもならんじゃ。何でも一つ矢座に出たらきりした賢女ができるまで道内へ帰らん覚悟で座らぬ、一足一足正直に死に切っていかんか。暑からず寒からずまだかもです。座禅するには一番いい時である。さあ待って一つ皆羽を折ってもらいます。はい。思案者の時良好に至る工場同数仕入れてと方々を述べず遺憾が価値を言こうこざす思惑大善知識やに方便なからんやこう頭目して曰くさ、指手を持って指出して曰くこの老漢今日敗血せり、三方に至る表彰曰くいずれのところよりか来たる、死曰く大幕より来たる、表曰く大幕何の文句かある、死曰く金融昨夜途端に会い直に女根に至って後を見ず、表曰く金風玉環を服なこかこれちん、死曰く直に万獣の環を通って清少のうちに従せず、 ひょいわく何時がこの一門大公正しいわく料金法数を生じ壁流を生発すひょいわく謝罪喫茶また当金利いずれのところぞしいわく良好ひょいわく良好近日遺憾しすなわちで去る大事に至る時報上のうちにあって出すしと上質に単語するとき遺憾じいわく干渉一式千年別なり野郎花を念ず万国のあるしいわく今後とごしないに固有縁地の体散々遮断す万獣の勘ずすなわちくわっすしもまたくわっすじいわくそもし発臭してすなわち去る上州の華厳に至る軍主上によって眠る勢いをなすしいわく老将渇水して何かせん軍いわくさっけの全格演じとして同じからずしいわく寺社朝天使来たって老僧に与えて喫せしお将に与えて喫せしめよ軍すなわち伊能を呼び第三位に上座を安倍この上座を安倍せよという水部に至る武藤いずれのところよりか来たる C 枠大枠より来たる V 枠大枠何の言句かあって人に指示す C 枠大枠に言句なし V 枠何としてかなき C 枠たとえうなるもまたこするところなし V 枠ただこせよみん C 枠一線晴天を済む増殿に至るし枠本にあらず小にあらずし栄光し速やかに言え殿いわく老僧ただよもしすなわちくわっす総枠の特殊斜里にあって何の番号か求めん妙家に至る家と来来挙挙して何をかなすし枠ただいたずらに総愛を問わす計枠筆今日そもさん、しいわく老館、和藤もまた知らず。し、暗夜の時、良好に至る。これからはずっと、臨済が遍歴をした時の記録がここに並べてあるわけ。大幕のところで大事良質をして一応修行が完成してから諸国暗夜武者修行に出かけたところです諸法の全知識に証券をして少量をしたところがここに出てくる死暗夜の時良好に至る良好というのがどういうお性であるかはっきりせん近所に良好院ありというから今日の南京あたりの寺である、この時の性は馬祖の発祖であると言われるのであるがはっきりせん死暗夜の時良好に至ると良好院という寺へやっていくと高浄土をしたたまたま良好性の浄土があって浄土があれば当然そこに問答が許されるわけです門なのそうありやありやとこう趣味壇の上で言えば運水が誰でもそこへ出て行って問答をしていいわけですそこで仕入れてとーと 臨済が出て行って問答を仕掛けて、ほぼを述べずいかんが勝ちを得んて、ほぼを述べずいかんが勝ちを得んて、ほぼは刀の矛先である。刀を抜かずしてどうしたら勝つことができるかで、そうなくてはなる。刀というものは人を殺すために持っておるはずはないのに、鉄舟小路が常に自慢にされたことは、幕末のあの国家大事の際に往来をして一人も人を殺したことがないということだ。武藤流の開祖とまで言われた近代の県政である山岡鉄舟が人を一人も殺さなかった。剣は人を殺すものじゃない。人を殺して勝つなら誰でもやる。方々を述べずしていかんが勝ちを得ん。今日の世の中、少々軍備があったってそんなことも役に立つものじゃない。原子爆弾だ、水素爆弾だ、ロケットだという時代に、自衛隊が少々おったって何の役にも立たん。そんなものに金を使うよりは、そういう軍備を持たずして勝つことを考えたらどう。方々を述べずしていかんが勝ちを得ん。徳川家光公のところへ朝鮮から虎を送ってきた。家光が柳生田島守に、お前は剣の達人だが、この虎の檻の中へ入って、虎を征服してみよと言われる。田島守が虎の檻へ入って、じーっと虎を睨んで迫っていくと、虎がだんだん後じさりをして、田島守に弱歯向かわなかったで、さすがは剣の達人だよ。今度は沢庵和尚に入ってみよ、仏法の力で寺を虎を征服してみよ。沢庵が虎の檻へ入ったら、虎がおとなしく沢庵のそばまで寄って、沢庵に頭なぜられたという、まあ作り話かしらんが、そういう話がある。方々を述べずしていかんが勝ちを得ん。軍備を、刀を抜くどころじゃねえ、軍備を持たずして勝つことを考えるとしたら何の力でやるか。善というものはそういうものでなければならんはずで、議論を戦わして勝つなら誰でも勝つ。議論を戦わずして相手が納得するという、その力は何か。こうこざす、すると両校がこざす、こざ両球という言葉極力に寄りかかって座ることであるが、 今までも座っておるに違いないのであるが、そこでちょっとこの座り直して、ちょっと構えて座るのが小座で、黙って座り直して何にも言わない。これはなかなか立派な働きで、何にも言わずに黙ってこう座り直して、まさに方々を述べずして勝ちを得ようというところ、感化をどうぜずして太平をいたすというと、これじゃて黙ってすわ、これはなかなか上出来な働きで、すると死曰く、大善知識兄方便なからにやて、一応良好の働きは立派であるが、果たして本物であるか偽物であるか、もう一度叩いてみるのに、大善知識兄方便なからんやて、その黙って座っておるところは見事であるが、それは工場体の消息で、地上サイドの方便にはならん。分かった者にはそれでいいが、分からん者を救っていくのにはそれではいかん。大善知識兄方便なからんやて、上々のものを再度するのはそれで結構だが、下根のものを救っていくのには何か方便がなければならんはずである。一つ高下門に下って、第二門に下ってご方便が願いたい。こう頭目して曰く、さて、すると良好が目を見張って、頭目は目を見張るな、ぐっと目を開いて、えっ、聞こえ、とうとう臨済に引っかかった、臨済の言葉に乗っちまったが、方々を述べずいかんが価値を売るというところに方便などあるはずはない、何か方便がと言われて、ついのちは目を見て、これは失敗だ。し手を持って指さしていわく、この老漢今日敗血せりさと、人材が趣味団の上を指さして、大和尚、あんたの負けでござるさ、とうとう良好馬脚を表してしまった。相手の言葉に乗ったら負けだよ、相手に引っ掛けられたら負けだよ、そこにはっきりと自主性を失うというと、もう敗局だよ。この老漢今日敗血せり、当山の大和尚今日は負けでござるって、こう言ってさっさと出てしまった。こんな運水に出会ってはかな、三方に至る表彰といずれのところよりか来たると、これもどういう和尚かはっきりせ、随州の三方山という山らしい。三宝山に参るというと、和尚の表彰というのが尋ねているのには、いずれのところよりか来たる、 新枠大爆より来たるた。大爆のところから参りました。自信満々だ。逃げも隠れません。大爆のところから参りました。表意枠大爆何の言句かあるた。ほう、大爆はこの頃どんなことを言うておるかな。大爆何の言句かあるた。大爆この頃どういうことを言うておられるかな。しわく金融昨夜途端に会い、直に女根に至って後を見ずて。金融は金で作った牛でや、途端は途端の苦しみという言葉があるが、とはデートでや、泥の方で、水難の方で、炭は火炭でや、火の方で、火難の方で、水難火難の苦しみを途端の苦しみというのである。ここは都の方には用はない、炭の方に用がある。金融作や途端に用、金で作った牛が真っ赤に焼けた火の中に投げ込まれて、直に女根に至るまで後を見ず、すっかり溶けてしまって、もう姿がなくなっちまったという方。金融作や途端に会い、直に女根に至って後を見ず、私大爆のところで骨抜きにされてしまって、直に女根に至って後を見ず、何にももう申し上げることはござりません。金で作った牛が溶けてしまって、跡形もないように、私、大爆のところで何もかも奪い取られてしまいまして、申し上げる言葉もございません。金融昨夜途端に会い、直に女根に至って後を見、大爆の働きには言句の後はござらん。何もかも溶けてしまいました。何もかも奪い取られてしまいました。表意枠金風玉環を吹くなこかこれちーぬて。金風は秋風のことである。金風玉環を吹くて、まあ、きれいな言葉であるが、実に調子の高い、調べの高い音曲ということである。なるほど、大爆の調べというものはそういう高い調べか。その大爆の内局、大爆のその高い調べを一体誰が聞き分けたかな。
ならば大幕の境外の高いことはよくわかる。その大幕の高い調べを一体聞き分けたのは誰があるかな。知人というのは昔しなに白雅という人があって琴の名人である。白雅が琴を弾ずると友達の正式という人があってその琴の音をよく聞き分け、白雅が山を思うて琴を弾ずると、はあ、険しい山だ、ガガとしてそびゆる